どうぞお支えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。イスラエルのお祈りを本当にありがとうございました。このイスラエル派遣のことですね、少し、明かしたいと思いますが、その前に映像がですね、今日おそらく東京アントニオ教会で正式な映像ができたと思いますけれども、この前の東京カリスマ聖会ですね、もう着いてすぐ直接成田からパウロ牧師が行かれたんですが、その時ヨハネ君たちも秋元ヨハネ君たちも一緒に行かれたんですけど、そこで、飛行機の派で作ったみたいで、その、とりあえずの映像ができておりますので、それをまず今日は見ていただきます。 夜の聖会の時には、また完成版ができると思いますけれども、それを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。これは神崎さんの写真。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父、子、聖霊の御名によって
、バプ
テ
スマを宣言します。
栄養単価まで洗礼を受けられたことを感謝します。
もう行けなかった。寒かった、思ったより寒かった。
You will see change in your life. And you will feel like city that sit on a rock.
God is alive.
Я хочу вам авторитетно.
God is almighty.
He is alive. Бог стоит за теми обещаниями, которые Он говорит нам. Только нужно проверять, что.
God is alive, working.
И Бог, Он жив. И иной раз Он изыскивает пути, которые нам непонятны, но Он совершает их.
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог.
God loves us so
much.
И потому что Он любит нас особенным образом.
God is all.
И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
皆さんこんにちは。奇跡が起こりました。感謝します。イスラエルへ行く2週間前の土曜日の海外選挙2の授業ではですね、ミッションの方からもうホテルがないから、これからは入れないかもしれないとアナウンスしてくださいって言われたんですね。と思って、あ、これじゃもう絶対に不可能だっていうふうにちょっと思い始めたんですけれど、その次の日の日曜日、帰ろうとしてる時に、2人分の献金をぜひっていうことでですね、そういうお話がありました。ホテルはまだ取れる状況ではありませんでした。問い合わせたらですね、パウロ牧師から もう写真ニュースにもうこれ以上は受け付けませんってもうさっき言われたばかりですって言われてですね、ますますもう不可能だっていうふうにですね、神様は言葉を与えてくださったんですね、二人をお呼びになった。でそれを思ってですね、二人で祈ってる時に水曜日にホテルも取れましたということでですね、で、来ることができました。そして本当に神様が奇跡を表してくださったことをですね、二人で本当に感謝しています。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださってイスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
夏の白馬キャンプに参加した時に、最後の閉会盛会に出る時にですね、ある姉妹から、シーバ牧師、イスラエルチーム参加申し込みしましたかというふうに言われました。私はその時参加の申し込みをしていませんでしたので、していませんというふうに言ったらですね、姉妹からそれはまずいですよ、すぐ申し込みをしてくださいということを言われたので、私は白馬キャンプの閉会盛会の時にですね、神様に悔い改め、そしてその場で申し込み金を振り込みました。するとですね、1週間後神様の奇跡によって献金が与えられ、今私はこのイスラエルの場所に立つことができました。神様本当に感謝します。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりする。働きは確実に
1週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。
はい、ありがとうございました。そこまでですね。この後、そのさっき言いましたワルシャワで飛行機が降りれなくなって、まあ、みんな別れてそれぞれ別に帰るということになったんですけども、今までは全部一緒に帰ったんですけど、今回は別々に別れて帰ることになったということは、むしろそれは新しい導きだというふうに思っています。自分でみんなですね、全員が英語をできる人たちがいたわけじゃないんで、英語できないグループもあったので、まあ、自分たちでどっかを経由するのでね、結構搭乗率変わったりフライトがキャンセルされたりよくしますので、そういうの自分で全部やらなきゃいけなかったわけですね。まあ、それで一人それぞれがこう帰ってくる、そこに神様のなんか次の計画と導きがあるんだろうなと思います。まあ、これから同時にいくつものチームが海外選挙に出てたり、あるいは同時にいろんな働きが進んだりということが始まってくるというふうに思いますので、まあ、新しい段階に入っていると思います。はい、それで、短くお話をしたいと思いますが、今日は、ですね、今年度の言葉はさっき開きましたマタイの13章の13章の23節が、主の授業クリスチャンズ全体の言葉ですね。ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと。ね、素晴らしい御言葉が与えられましたけれども、イスラエルにおいて、私たちが今いつも行くところは2つ、もちろんツアーの方はいろんな場所行きますけれども、泊まる場所はエルサレムとガリラヤなんですね。この2つに神様はポイントを持っていらっしゃると思って、一つはエルサレムなんですけども、今回そのエルサレムでは、特に天のエルサレムということがすごく示され、語られたんですね。御子新聞にちょうど、ね、出てますので、ちょっと読みますね。もう一つはエルサレムに関する聖書の解き明かし、これが今年語られたね。聖書が示すエルサレムは、地上のエルサレムと天のエルサレムがあり、千年王国の後に、その天のエルサレムが降りてくるんですね。今のエルサレム、まあ、神殿神地に全くなりますけど、一辺、2220km のね、立方体って書いてありますけど、それが降りてくる。まあ、横と縦は分かるんですけど、高さがね、2220m っていうのはすごいですね。飛行機飛んでるのはだいたい10万メーターと言われますが、10キロなんですね。10キロですね、飛行機は。だいたい、だからそれの200倍ぐらいの高さっていうことになりますから、ちょっと想像ちょっと できない状況ですけどね。まあ、それが降りてくると。で、そして、ヘブル人への手紙の11章9節、10節、16節や、ヨハネの黙示録22章の7、2節などから、天のエルサレムの中心は、神と子羊の御だっていうのが書いてあって、それが天のエルサレムが降りてきたとき、実は現代のシオンの丘、神殿の丘ですね、今はあの黄金のあれが立ってますけども、やがてあれはね、変わりますから、その場所となるということが示されてきて、まあ、中心ですからね。で、私たちは天のエルサレムの住民とされており、皆さん、天のエルサレムの住民なんですよ。でそこが、私たちの本来のふるさとですね、永遠を土台としつつ、地上生涯で神様からの使命、召しを歩むように導かれていると。特に天のエルサレムに関することを悟りつつ歩むことは、神様の召しを行うという点で大きな違いとなっていくということを言われたんですけど、本当に私たちの帰る故郷は天国ですね。天のエルサレムは天国のことですよ。天国で、それは永遠の世界で、そこで私たちは住む、それが本来の私のふるさとだということを、もっと深く霊的に捉えておくということですね。そうすると、この地上の歩みがより確かなものになるということですね。天のエルサレムに関することを理解することは、永遠に至る神様のご計画を知ることに関わることであると。私たちは永遠の都に住むものであり、永遠に生きる権利を持ち、天のエルサレムを受け継ぐも権利を持っているということ。主は私たちに永遠の流れを見るように語っておられ、クリスチャンは永遠の視点を失ってはならないことが、解き明かされたと書いてありますけど、その通りなんですね。すごく大事なことです。多くの人は地上の人生だけ思いますけど、地上は終わりではありません。その後に永遠に神と共に住むか、永遠の滅びの中に行くかということになります。だからこのクリスチャンというのは、その本当に救いを受けて永遠のものとされた、その天のエルサレムということを、ね、意識して歩むということはそう語られたんですね。で、昔26世紀の、ね、ことを言ったときによく予言があって、彼らは天のエルサレムを見ていたという予言があったんですね。でそうか、天のエルサレムかなんて思ったんですけど、まあ、もちろん天国のことですけど、最近なんかすごくそのことを深く思うようになってきて、こう天のエルサレムっていうことを本当に捉えてきたときに、私のこの地上の歩みが、なんていうかな、目の前のことに翻弄されなくなる。 目の前に起こるいろんなことに、そうですね、もっと永遠のことに目を置いて歩むときに、その目の前のことに翻弄されずに、目の前のことに正しく対応できるようになっていくということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。これは御子神父、今回このずっとイスラエルのことを特集してますけど、後半もまた書いてあってね、こっちにも天のエルサレムを理解することの重要性を述べて、天のエルサレムで永遠に人と共に生き、地を受け継ぎ、今地上にいる間にある使命が見えてくるって。で、地上で生きている私たちには2つのことを神様が愛を示してくださっている。1つは聖化、キリストにいたものになっていくこと。で、もう1つは神様のその永遠における私の計画、地上だけじゃなくて永遠の中での私のこの地上での計画とか祝福、でそれを私たちは知ることができる。で、私の能力とか力だけじゃなくて、本当に神ご自身がそれを与えてくださるんだけど、それをその永遠に目を受けるときに見ることができるということですね。二つ目は神の永遠の計画、祝福が成就することである。神様の恵みは私たちの能力、力ではなく、神様ご自身にあり、神の言葉にある。問題があっても神の言葉に立ち、約束に立つときに神の祝福の実が表されると語ったってね。まあ、東京からしませんかって語られたんですけど、これはイスラエルでも語られたことですね。それが一つエルサレムで言われたことなんですね。で、そしてガリラヤでは、この御言葉を今年年頭の御言葉として与えられたんですね。で、この御言葉のポイントは、まあ、先週、純子牧師が語ってくださって、説教書を読んだらすごく分かりやすいことが書かれていたので、もう語られているので大丈夫と思いますけど、一応確認しますと、良い地にまかれるのが160倍、100倍、60倍、30倍に結ぶんですね。それ以外にも、ね、道端にまかれた種とか 薄い岩地とか、それから茨の中とかがあって、それは実を結ばないんですが、良い地にまかれると100倍60倍30倍になる。良い地って何かというと、御言葉を聞いて悟る人なんですね。これが良い地です。そうすると本当にって書いてあるから、必ず100倍60倍30倍実を結ぶということですね。じゃあ御言葉を聞いて悟るってことはどういうことかというと、まず聞くってことですね。聞くときにね、今日皆さんね、聞いてくださってると思うんですね。で、真剣に聞いてくださってるように見えます何かというと、聞いていても、例えば真剣に聞いていてね、時々ニコニコって笑ってね、ああよく聞いてくれてるなと思うけど、実は聞きながらですね、昔のことを思い出していてニコニコって笑ったりするかもしれませんし、この後何食べようかと思ってるかもしれませんし、実はその英語で言うとリッスンとヒアなんですけど、ヒアって聞こえてくる、リッスンと聞き入るってことなんですけど、僕ね、つまり何かあったらこう聞いていても、聞いてるんですよ、聞いてんだけども、他のことに心があったり他のことを向いてると、聞いてはいるけどとどまらないし、聞き流れていくんですね。終わった後何聞いたか分からなくなるんですね。でも聞き入ってるっていう時は、本当にその言葉がここにとどまるし残るんですね。で、神様の言葉に対して私たちが本当に聞いているか聞き流しているかは全然違います。で、例えば今回面白かったのは、私は長崎教会の御言葉を求めた時に、新しい言葉じゃなかったんです。ずっと今回の派遣に限っては、今まで一回語られたことが繰り返し語られた、まあプライベートではちょっとね、いくつか明確に来た言葉があったんですけど、まあ教会のことによって言うと、今までですね、語られた言葉が繰り返し語られた。例えば呼ぶ記のあなたの始めは小さくてもその割は花で大きくなるとか、あるいは詩篇と第二歴代史にありますけども、私はあなた方の相続してあなたに彼女を与えるとか、信仰の創始者のキリストが目を離せいなさいとか、いろんなその今まで与えた言葉を繰り返し語られてきたんですね。そして この御言葉は群れの伝統に語られたんで、その100倍を受けないものはありませんって数年前に語られた御言葉も語られたんで、11月4日のね、最初の日曜日の日に、毎日今日の御言葉って書いてるんですけど、その御言葉を選んだんですね、前もって。で、メッセージも書いたん。そしたら、この御言葉が来たんですよね、群れ伝統が。で、私は偶然と思ったんですね。神様は本当に語ってるんだなって、100倍の実をね、思います。で、面白いことはそれしたんですね。それで、この悟るっていうのは、言葉を聞いて、まあ、もちろん理解するんですけども、その時に新しい言葉も聞くけども、既に与えられている言葉、つまり教え、感謝の教えだとか、聞き従うことの教えだとか、あるいは約束、皆さん与えている約束があるでしょう、個人的にも、あるいは愛する人のためにも与えている約束、それを信じていると思うんですけど、悟るっていうのは理解してその言葉に立つ、その言葉に従うってことです。でも感謝なら感謝する。で、問題はね、感謝するんです、みんな初めは、し続けれるかなんです。感謝の実、逆転の実を見るまでし続けるかなんですね。みんな聞き従い始めるんです。サウロだって聞きたかったんです、神のおっしゃる通り。でも途中で羊が惜しそうなのが見えたら惜しくなって、民が惜しんだ時、自分も一緒に惜しんだ。 聞き従いだって最初はみんなするんだけど、それを最後まで全うするかってことなんですね。つまり悟るっていうのは聞いて理解するだけじゃなくて、その言葉に生きる、その言葉に生き続ける、神の身を見るまで生き続けるってことなんですね。でこれね、やろうと思ったらね、できないんですよ。頑張ってみてください。できないんですよ。これは恵みがないとできません。でその恵みを受けるっていう時に、まあ、長崎の言葉なんですけども、二人でも心一つにしようならどんなことでも叶えられるでね、祈りが大きな助けになるんです。で、まあ、来週っていうか次回に長崎に与えた言葉を詳しく話しますけれども、本当に私たちがこの悟って神の言葉に立ち続けていくならば、驚くべき神の技をね、今年見て100倍60倍30倍見れますよってことなんですね。で、これは約束ですの でこの具体的な数字を神様が言ってきたことは今まで年度の御言葉ではなかったと思います。去年奇跡って言われてね、確かに奇跡が起こったと思いますけれども、まあ、分かりやすいのは最後に、キャンプに来られた、なんだっけ飛んじゃった、馬場さんが洗礼を受けてね、エス様を信じて洗礼を受けて、しかも結婚まで導かれたというのはまさに奇跡だったと思いますけれども、今度は100倍60倍30倍っていう数字が出てきてるんですね。でこれは象徴ではありません。神様は生きて働かれる方で、神が数字を言うということは、そのことは実際起こっていると思います。で具体的な神の技は、ね、これから見れると思いますね。まあ、例えば何度も明かしましたけど、南君がケンタッキーである店か A という店から B という店に行って大変な目にあったけど、忍耐をしたら逆転して、そこがすごい祝福されて、最終的には全国で1000店以上あるうちの3番ぐらいになって香港まで行ってね、表彰された話をしましたね。もう今日は繰り返しませんが、あれ私ね、10倍ぐらいじゃないかと思うんですね。そんなレベルじゃない、あれもすごいですよ、あれすごいですけど、もっと大きなことを神様は今年一人一人に用意すると思うんですよね。でもそれは与えられた言葉を受けて、そこに立って生きるってことなんですよ ね。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、ちょうど御声新聞にね、面白い証があるんですよ。これはイスラエルと関係ないんですけど、面白い証がありまして、星名君って言ってね、ゴスペル演歌に燃えてる子ですけどもこの星名君って ね、この人の証があってね、彼は今、施設で働いてるんですけども、デイサービスセンターで働いてるそうですけども、ある日ですね、一人の利用者の方が彼をいきなり見るなりに面と向かってね、言ったんですね。お前なんかが嫌いなんだよって言われたそうですねそれでいきなりのことで、はいって思わず、はいって返事していったきり、ショックを受けて黙り込んでしまったと。でその後も無視をされたり、他の利用者にですね、あの人はどうだこうだってね、こう指さしたり、チラチラ見ながらいろいろ言われたり、ね、で車椅子を押してあげようと思うとね、やめろってね、お前に押されるぐらいなら降りた方がいいとは言われたりね、まあ、散々だったとね、まあ、時々こういうことありますよね。でその時に彼は御言葉が出れたんです。ヤコブから、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと。まあ、それで、まあ、感謝の教えに従って感謝をして、喜んでいたわけですね。でもすぐ変わらなかった。でもね、祈ったそうです。神様、今のこの状況を許されたことをありがとうございます。お前嫌いだよと言われたことをありがとうございます。喜びますってね。この後ろにあなたの素晴らしいご栄光があることをありがとうございますと祈ってね、嫌いだよって言われたらですね、その人に私は大好きですって言ったそうですね。ね、そしてやっていたと。で、ね、なんかある時そのフロアに彼とその人ともう一人しかいなくて、そのもう一人の職員が手が離せなかったんで、なんか取りに行かなきゃいけなかったそうですね。で彼が取りに行って、その塗り絵かなんかを持ってきて、ね、持っていこうとしたらね、その人がね、なんかもうあいつに持ってもらうならもういいとか言ってね、あいつのこと嫌いだからいいって言ったんですけど、でもそれでも、まあ、彼が持っていったらですね、罰悪そうにですね、ありがとうって言ってくれたそうですねそれから面白かったけど、これはいけると徐々に話していくようにしたって書いてありますけど、これ皆さんね、現場で生きてると大変なんですね。こういうことよく起こるけど、で距離を縮めていって、今ではですね、ものすごく仲良くなって、彼が休むと寂しいというふうに言われて、ゴスペルグループでその施設でコンサートすると、用があってもわざわざその用を別の日に振り替えてコンサートにしてくれて、もうガラッと変わったって言うんですよね。ガラッと変わったって、これ小さなことだけど職場で現実にあったことの話なんですね。でなんで、これはそんな大きいことじゃない、これだったら3倍ぐらいかな。でもね、 でもこれやっぱり本人にとってはすごい良かったと思います。で、でこれすぐ終わったわけじゃない、ある期間そういうことが続いたんですよね。でもその時感謝をし続けて、神様の言われた言葉に従って、あの嫌いだったりでも好きですよって言って、私は好きですよって対応し続けた時にひっくり返ったということですね。ちょうど書いてあったからね、あのさっき言った南君だってあれね、4ヶ月言ってましたよね、おはようございますって言って言ったら全員が無視して、ね、新人のアルバイトにまで無視されるわけですね。その2人のドンがいて、その人の影響で、でファーストフードなのに注文取ったら誰も作ってくれなくて自分で作りに行ってて、最悪ですよね。そういうことが私2ヶ月もったらあれ3ヶ月ついたの。もともと売れない店だから全然売れなかったんですけど、ね、それは続いたんだけど、上司に売れるようにしてくれって使わされたのにクレームはなかったんです。もともとは全然客来ないから。ところがクレームだけはね、べらぼうに増えたんです。ちょっとオンライン生が数言いませんけどね、あの1年であったとしても多いと言われる数が一月で来たんです。ゼロからいけないね。一月目あんまり多いから逆にね、上司もね、なんかクレーマーかなんかがちょっとなんかやったんだろうってことでね、逆にまあなんかと思って言われて、2ヶ月ついた時はさすがにびっくりされてね、呼び出されたそうです。しかもミステリーカスタマーってのがいて、あのお客のふりをして社員がやってきて点数つけるんだけど、それも最悪点だったんです。そりゃそうでしょ、店の雰囲気悪いからね、最悪点だった。だからあの売上は相変わらず伸びず、クレームだけものすごく増え、ミステリーカスタマーの点数も最悪だったと、トリプル最悪だった。上司に怒られた時に言ってました、ここまでだっつって。その2人のドンがね、無視して、みんなに言って無視されて、こういう状況だって、ここまで言いそうになった。でも神様はそう言ったんですね、まだあなたの感謝は満ちてないって。で行く前に彼はそうなることは分かってた。自分アルバイトだから、当時ねアルバイトだったから、アルバイトの行ったらいくら自分キャリア上がってもその店では新人でしょ、ね、だからあの店長というわけじゃないから、その時はね、だからこうなることは分かっていたので断ったんです。神様祈ったら行きなさいって言われたって言ったんです。私が行きなさいって言って、私の言葉と共に来たんだから、あなたの感謝はまだ満ちてないからって言われた。だから彼ここまで来たけどね、やめたん。ほいでトイレでね、ひたすら感謝してね、言ったんですね。しのちが来たらトイレが好きですよね。他に行く場所がない。だってね、それできないとこあるでしょ、結構いろんな場所で。で、やった。そしたら、3ヶ月が終わって4ヶ月目に入った時に、一つ話が来た。お店を新しくするって。今まで何回も話があったけど、全部ポシャったん。お金かかるから。で今回は、今流行ってますね、フードコートってね、いくつかの店が一緒にやるやつ。で隣のミスタードーナツも一緒にやろうということで、駅も応援してくれるということで、駅もお金を出してくれて、ミスタードーナツもやるから、お金がね今までよりうんと少なくするんだから、じゃあやりましょうということで新しくなった。それで新しくするということで、そのミステリーカスタムの点数を、この店は古いから点数悪くなるからこんなことないんですけど、チャラにして新しくなってもう一遍行った時の点数にしましょうということになったんですね。まずこれ一つ目の奇跡ね。そして最後15日間だけ仕事して、そのしばらく改築するためにお休みになることになった。その直前にですね、同時に2つ起こったんですね。もう何度も明かしましたけど、彼がその一人の男性の人とね、その一番彼を迫害している人と一緒に、ちょっと人がいなかったから店の前に出てたってね、アイドルタイム、人が来ない時間にもうボロクソに言われてね、やめろとかね言われて、その小弾みでね、なんで本業は何だとか言って、牧師ですとか言ってね、なんで牧師がこんなところにいるんだとか言ってね、いや言われたからとか言ってね、なんでクリスチャンになったんだとかね、別に聞きたいわけじゃなくて、責め立てるために言ったわけですね、ついでにね。その時に、いや自分は不登校だって、学校にずっと小学生行けなかったんですって話をしたら、突然相手は黙ったんですよね。それでアメリカに行って、周りにした人がいて話したら、いつも途中で言葉を遮って言ってくるのに言わなくて、じっと聞いてるから証しをして、で最後まで証しをしたら、黙って沈黙がついて、しばらく経ってポツリって、その人がね、息子が3年間家からも部屋からも出てないんだってポツリって言ったんですよね。それで彼は牧師だから、祈っていいですかって、答えないから祈りますって言って、ね、真剣に祈った、短くね。でもアーメンって言っても、相手ももちろんアーメンも言わないんだけど、ね、こっちも言わないんだよね。でも聞いてたわけですね。そしてその日は終わった。その後はもう何も言わなかったそうです。そして次の日夕方頃に、その人はその日出勤じゃなかったのにやってきて、彼のところに来て言ったんですね。昨日は祈ってくれてありがとうってね。で言ったんですね。今日、うちの息子が、今朝うちの息子が部屋から出てきて、今日、家から外に行ったんだって。3年ぶりだって。奇跡だと思うって。祈ってくれたからだと思う。本当にありがとうってね。言ったんですよ。そっから彼はカラッと。 そして彼がみんなにね、あいつの言うことは絶対行くな、挨拶もするなって言ったのに、いっぺんですね、彼の言うことは何でも聞けって現実話ですよ、ね、でもう一人の方も同じ頃にね、祭日があって8人体制でやる、祭日は忙しいから、だから6人しか取れなかった。その6人うち3人がお休みをしたんで、風邪をひいたりドタキャンがいたりして、で3人だった。もうそれでも無理なのに、そのうち2人は新人だった。でも彼はもうてんやわんやで困ってしまって、もう行列がザーッとできて困ってた時に、その一人の主婦の方ね、主婦のどんね、もう一人のどんね、この人は今日はその日は仕事じゃないんですね、最初主婦だから最初休むから、で店の前ちょうど通ったんですって、こっち見ながらね、でパッと目があった。ロバーズ助けてって言いそうになったんですね。でもね、まあ言いそうになったけど黙ってたんですね。なんかね、主がストップしたような感じでしたから。で10分ぐらい経ったら後ろから社員の入る入り口から入ってきて、南さん大丈夫ですかって言ってね、で本当はダメなんだけど、まあ制服ないから、まあ中でね、外じゃなくて中でタタタタタってびっくりしました。この人こんなに仕事ができるって初めて知ったって、ものすごい 4,5 人分一人でやれるって、ダダダダダダダダダダダダダダってこうね、もうサラダ作る一方でこっちを作った容赦がババババババババババって、まあこれだけできたらいろいろ言うわなって言われてきたそうです。ダダダダダダダってやって、で一通りやり終わった後に、これでいいですかねって言って、こう言ったとですね、今まで私誤解してたみたいです、すいませんでしたって言ってね、おいで南さんこれ持って帰ってくださいって、まあ自分買い物してきたものをくれたん。それがね、いちごと、いちごってもね、立派ないちごね、いいやつね、あの私とか南君がバーゲンで買う安いやつじゃなくて、いいやつ、いいいちごとお餅とカニと、もう一つあった。実はそのいちごは子供たちがいちごが食べたいって一生懸命乗ってたんですって。持って帰ったら子供たちがいちごだって喜んだそうですね。でお餅は南君が大好きなんですって。だからああいう体になるのかな餅は大好きなんですって。でそれからあとカニとなんかもう一つは奥さんが祈ってたそうですね。とても買えないからね、それだったんですよね。でその日以来その人が変わった、ガラッと変わった。でそのグループみんなも変わった。それまでね、あのアルバイトは次々辞めていくんですよ、雰囲気悪いから。そっからですね、アルバイトが辞めなくなったんです。みんな店の雰囲気がものすごく良くなったから。そしてその15日間、最後の15日間ね、半月しか仕事しないのに、いきなり売り上げが2倍になったんです。で、15日で2倍ってことは、1月で4倍です。跳ね上がったんですよね。で、改築になった。で、改築が終わった時に、上から話があって、みんなの時に、店長になってくれって、最後、結果が出したからね、ね、なってくれって。で、言ったら、いや、もうそれはもういつも断ってるように、なれないんです。もう日曜日は絶対出れません。で海外選挙はね、一歳だと2週間でしょ。私行きたいと思ってるから、長期で休まなきゃいけないこともある。だからずっとアルバイトしてきたんですって。もう何度も言ったじゃないですかって言ったら、上が、いやいや、分かってる分かってるってね。日曜日休んでいい。海外選挙か、まあ、それもや、行くときは行っていい。もうお前信頼してるから任せるから、シフトちゃんと組んでやってくれるならもう信頼してるから任せるからって、まあ、キャリアがあるからでしょうね。で、私言ったんですね。言われたんですけどとかね。いいか、一筆書いとけって。そうじゃないとね。ちゃんと一筆入れて。彼は日曜日一回も出たことがない店長なんですよ。店長なんて、店長何がいいかってね、社員になるとね、社会保険がつくんです。分かる人は分かりますけど、これ大きいね、子供がいる人にとっては。それとボーナスが出るんです。これも大きいんですね。だから彼はね、今社員なんですよね。それで店長してる。でしかもこれで話はなくて、それでその後売り上げがぐーっと伸びてね、彼のグループだけで30店舗あるうちの悪い時で15位、いい時は1桁で、だいたい10位ぐらいなんですよ、ずっとね。それで言ったん。でその伸び率となんか言ってました。それからクレームが全くなくなった。だから最近よく出すじゃないですか、いろんなところにサイトがあって、この店はこうだあだっていう。でそれがね、いい評判がいっぱいできた、入ってきたんですって。それとミステリーカスタマーの得点が今度満点だった、新しいの来た時は、ね、でもう一つ何だったかな、あ、離職率、アルバイトが辞めない、この5つの評価で、ケンタッキーの上のね、組織が全国1000店ぐらいあるんだけど、1000店以上あるその店の全部の東京を出すんです。それの1000店以上の社員になったんですね。それで前言ったように香港に招かれて、レッドカーペットですよね、5日間おいしいものを食べて、ますます太りますけどねなったんですね。それでね、その時に社長さんが、その彼のグループの社長さんが、そのグループが始まって以来、今まで一人もそんなことになったことがないから、初めてのそのグループから出たのは、もう喜んで、しかも最下位のもう誰が行ってもダメだった店からそれ出たでしょ。もう喜んでやってですね、行く前に表彰したいって全員集めてね、 みんなの前で表彰してくれた。その時の車が面白いの。3ヶ月間まるっきりダメだでしょ。成績上がらず、クレームだけべらぼうに増え、ね、ミステリーカスタマーは最悪の点数だったでしょ。だからその社長の車がね、これはすごいことだ、本当に嬉しい、でもこれは南君とは何の関係もない、南君の信じてる神のおかげだって何度も言ったんですって。そうやってよかったですね。南君が褒められてたらね、アウトでしたけど、神の栄光が返ったから続くんですよ。そしてもうその店ね、ずっと良くなったからね、その店から彼はね言われてね、もうこの店大丈夫だからお前元の店に戻れって言って、今売上一番の店の店長してて、その店をさらに任せるって言って、今そこの店長なんです。でその店辞める時の送別会の時に、そのぶつかってきたドン2人が送別会をしようって言って、その2人が企画して、みんなアルバイトも含めて全部集めて送別会してくれた。まああのね、ちょっとね、シフトはあるでしょうけど、それしかしてくれて、そしてその主婦の人が来てくれて、本当にありがとうって、出会えてよかったって、そのおかげで店は全く変わったってね、本当に感謝していますって。最後のこと、もう一人の方はね、あなたが来てくれたおかげでね、本当に自分たちはね、祝福されたって話をしてくれてね、もっと見なく言えばいいのにね、私個人的に聞いたんですけど、最後送別会でその2人がね、ものすごい感謝してくれたんですって。言ってました、もう神様としか思えませんって。よかったですよね。だって実際的にも店長になってね、うんと良くなったらしいし、それに経済的にもね、それからその店が実際的に今でももう他の人に任せても回るぐらいになったわけですね。そしてそのぶつかった人たちがどっちも本当に喜んでくれたわけですね。逆で起こったんですよね。2ヶ月で辞めなくてよかったね。言ってましたよ、2ヶ月目ぐらいの時が一番きつくて、もうよっぽど自分から上司に言いに行こうと思ったら呼び出された時にここまで来て、でもその時にまだ感謝は満ちてないって、私が使わせたんだろうって主に言われたって、その時とどまった。でこれが悟るってことなんです。神の言葉にとどまって、神の言葉に立ち続けるって、そしたら必ず100倍60倍30倍で、私南君のはね10倍ぐらいだと思うんですよまだ、ね、できっとこれからね、神のご悲劇本当にないから、本当にないから、神の言葉に立っていくといいですか、必ず100倍60倍30倍の身が一人一人の人生に現れてきます。神様の方が数字を言ってきたんだから、5000の給食をした人ですよ、5000の給食をした人ですよ、その方が言われた数字を今回神様は初めてです。こう数字を出してきて神様がこう語ってきたのはね、で時が来たんだと思います。で全く今まではいつも奇跡で全員が一緒に帰ったのに、今回はバラバラだった。バラバラっていうかな、別々だった。一番多いグループは22名、一番少ないのは2人、5人もいて、いろんな形でみんな違うところから帰ってきた。新しいことが始まったんです、明らかに。いいですか、あの、ね、主に期待しましょう。ただし聞いて悟る、すでに聞いた言葉がある、すでに教えられている教えがある、感謝することをその時全部が生きになるとか、聞き従っていく時に必ず神様祝福してくださるとか、ね、でも聞き従って言ったけど最初は悲惨だったでしょでも逆転したじゃないですか、ね、だからそこですね、悟るものとなってね、お互いその証をね、教会を通して、家庭を通して、お互いを通してね、見ていきたいというふうに思います。はい、今日の夜ですね、さっきの映像の続きを見れると思いますし、今日の夜イサイに行った方々の牧師たちの証と、今病気になっている方が何がいるので、その方々の証をね、おうち牧師はがんになりました、もやけりしてますので、彼自分で今日運転してくるって、だからちょっとみんなでお祈りしたいと思います。それからあとヨハネ牧師と、ヨハネデニス牧師と奥さんの松尾さんは2人は来れないんですけど、エイミー牧師が来られますので お祈りしたいと思いますし、平牧師のお母さんもね、ちょっと入院したりして大変だったんですけど、そのことを聞いてお祈りしたいと思ってますので、ぜひ時間がある方はおいでください。オンラインもしますので、あとね、帰ってきてからね、これ今度話しますけど、2人が祈れば答えられるっていうのはあるんですけど、これが今年与えている言葉なんですけど、本当に何か神様の技がね、いろいろ起こってきているので ね楽しみにしてほしいと思います。主に期待しましょう、ね、で神様の言葉に立って、途中ね投げ出したくなることもあると思います、ね、まあ、もういやって言いたくなることもあるでしょうし、もういいやと思いたくなることもきっとあると思います。全然おかしくありません。特に成就の直前というのは非常に厳しくなるし、投げたくなる、それ普通です。さっきも言った南だってここまで出てきてもう言いそうになったけど、神様は恵みで助けられた。恵みですよ、これは恵みです。だからその恵みの中でお互いに主の言葉に立ってですね、 逆転というか神様のね100倍の祝福、60倍、30倍の祝福をね見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、私たちの一人一人の人生にこの年100倍、60倍、30倍の実を結ぶとおっしゃってくださいました。いろんなことが人生にはありますし起こります。私たちは私様、肉の力ではどうしようもできませんが、本当にあなたの恵みの中で神の言葉によって生かされ、神の言葉によって超えていくことができるように、そして100倍、60倍、30倍の実をお互い見ていくことができるように、聞いて悟る者として、主が恵みを持って言葉を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に主の前にあなたの願いと求めをおっしゃってください。癒しのこと、境内のこと、お仕事のこと、進路のこと、将来のこと、人間関係のこと、どんなことでもいいです。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、主はそのあなたの心の願いと叫びに応えてくださいます。天のお父様、今お一人お一人が主に向かって、イエス様に向かって叫んでいる、願っている、求めている、このことに関して手を伸ばして、具体的に応えて、癒しを行い、奇跡を行い、道を示し、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって命ずる、病をもたらしてきた悪霊、心を痛めている悪しき霊、恐れをもたらしてきた汚れた霊、その人の力出ていけ。イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ。背中の痛み、喉の痛みを完全に取ってください。イエスキリストの名によって癌細胞、その人の体の力消えてなくなれ。パニック障害、躁うつ病、イエス様って言わず、完全に癒されよ。完全に癒してください。お願いいたします。境内の必要があります。イエス様、どうぞその人の悔い改めを受け入れて、あなたがそのマイナスを負ってくださり、その全てを負ってゼロにしてください。そしてプラスに変えて、与えるものに変えてください。新しい歩みをしようとしています。恐れずに踏み出す勇気を与えてください。そして神と共に歩む中で、この新しい歩みを祝福してください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。